連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム39、洗濯、ランドリー。6月は梅雨入りで洗濯が大変になる時期だと、日本在留の1年目に理解しました。出身のシアトルは、1年中雨季と言えるほど雨が多いのに、日本の洗濯の方が大変だと思います。米国と日本の洗濯の主な相違点は衣類乾燥機です。シアトルの家では普段は乾燥機を使っていました。米国の家庭のほとんどは乾燥機があり、寮やアパートにも共用洗濯機と乾燥機があります。服を洗濯機に入れてから3時間以内に着られるのが当たり前でした。洗濯物を干すこと自体も驚きましたが、人から見えるところをきれいに保つ文化の日本で、家の外に干すことがびっくりでした。僕は恥ずかしがり屋ではありませんが、家の前に洗濯物を干すのがずっと苦手でした。珍しく外で干した日、突風でアパートから数十メートル離れた道に落ちた自分の服を拾った時、もう外に干さないと決めました。除湿機を買い、乾燥機がない生活に慣れました。外に洗濯物を干す皆様は、風にお気をつけください。英語講座のお知らせ。国際交流員と英語を話してみよう。対象者25人先着。日時7月7日火曜日、14日火曜日、21日火曜日。場所、伊達市役所1階シルクホール。申し込み締め切り、6月26日金曜日まで。申し込み方法、電話、ファックス、メールのほか、市民共同課、各総合支所で受付。インフォーメーション、市政だより英語ダイジェスト版を市役所総合支所、保原駅、柳川駅で配布しています。時勢だより英語ダイジェスト版の冊子の写真が掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。伊達市の古墳群1。伊達市の古墳、企画展開催、9月22日火曜日まで、保原歴史文化資料館。保原歴史文化資料館では、6月13日土曜日から9月22日火曜日まで企画展、福島盆地北東部の王者たち、伊達市の古墳を開催します。3から4世紀にかけて、日本には新しい形式の墓聖が出現しました。この墓聖は中国大陸の影響を受け、地表面に高く土を盛り上げた墳墓で、これを高塚式古墳と呼ばれています。この高塚式古墳の形式には、墳丘の外郭線の特色から、円墳、前方後円墳、方墳、前方後方墳、上円下方墳、ホタテ貝式古墳、八角墳、双方中円墳などがあります。この中でも前方後円墳は規模も大きく、中国大陸や朝鮮半島にも類例の少ない我が国独自に発達した墳墓です。古墳は大和政権との関連が密接で、大和地方を中心に次第に全国に波及し、4世紀から5世紀前半に最盛期を迎えます。墳丘の地表面には、河原石や自然石が敷かれ、周囲には埴輪が配置されました。内部には、縦穴式石室、横穴式石室や粘土閣、木炭閣を作って棺を安置しました。遺体の他に、鏡、剣、玉、石製品、鉄製の農工具などを副葬品として納めました。古墳は縄文時代や弥生時代の墓聖と異なって、 壮大な墳丘と数多くの副葬品を埋葬した個人の埋葬施設であり、強力な支配権力の象徴でした。その後、規模も小さくなり、7世紀末から8世紀初頭には消滅しました。伊達市内には17箇所の古墳群が発見されています。保原地区には14箇所、柳川地区は1箇所、月立地区は2箇所です。次回からは調査が行われた保原地区の大泉瑞穂遺跡、阿戸子山古墳や柳川地区の新山古墳群、江戸時代の村絵図に表現された保原地区の観音塚古墳、野崎観音山古墳を紹介していきます。